ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日は理科系幸福学の第3回目になりますんでね、だいぶ私自身も馴染んできましたが、まあ何回も言うように、普通幸福学って言いますと、なんか不幸になって救いを神様に求めたり、心理学に求めたりするんですが、まあ理科系の考え方とはちょっと違ってですね、未然に不幸を防ぐと。ですから、不幸の予備的な防止といいますかね。まあ、そういうものによって、最初から幸福であるという状態を作れるかということで、まあ、ちょうど、お正月に大きな地震がありましたもんですから、まあ、地震からの逃げ方、というか、避け方ですね。防ぎ方っていうか、地震による被害を防ぐにはどうしたらいいか。ね、今日は水害とか崖崩れですね。こういったものがですね、最近では非常にこう目立つんですね。全体的な安全性が向上してきたからといういい面もあるんですが、もう一つはですね、全体的に非常にこう近代、現代社会の構造というものと相矛盾する、まあ、古臭いというか古い時の方が、まあ戦国時代の方がまだ良かったと、まあ、いうような状態が続いているってことですね。まあ、根本的原因は、我々の投票がいけなくて、能力のある政治家を選んでいないと、まあ、いうことになるんですが、まあ内容をちょっとここで説明したいと思います。まあここでは水害とですね、あの写真は熊本の洪水ですね。このことと、熱海の崖崩れ。とりあえずこの二つですね。二つをまあ象徴的に他のこともそうなんですが、説明をしておきたいというふうに思います。まず水害なんですけども、水害はですね、今根本原因がもうすでに解決できない状態になってるんですね。これは長い間の政治の不在ですね。治水というものに対する治水政治の、まあ、混乱って言いますかね。そういうものなんですね。例えば昔ですと、戦国時代の甲斐の国の武田信玄の信玄堤とかですね。それから長良川の治水の犠牲とか。まあ、いろんな経験をしてですね、かつての日本っていうのは、やはりあの山が急峻でもあるっていうこともあり、まあ、水が豊富だっていうことと、まあ、水害が多いってこととは、まあ、裏腹なもんですからね、お殿様にとっては、水害を抑えるってことは非常に重要でした。しかし、現在の方が多いかというとそうでもありません。やはり、江戸時代なんかはですね、まあ、水害がある程度定常的に起こり、定常的に犠牲者を出してた状態ですから、それから全体から見ればですね、今はその治水が良くなってるとも言えるんです。しかし、現在の治水の状態を見ますとね、非常に大きな基本的な二つの問題があるんですね。一つはですね、川の護岸工事をするべきかというこの大きな問題があるんですね。川っていうのは山の方から流れてきます。で、山の方から水だけが流れてくるんじゃなくて、土砂も一緒に流れてくるんですね。それがだんだんだんだん川が緩やかになると、川の傾きが緩やかになると、川底に溜まっていくわけです。そして、それがあるときにわーっと洪水しましてね。洪水すると、川の土砂が平野に流れて、畑の上に乗って、それがまあ、ナイル川でもいつも皆さんが学校で習ったように、肥沃な土を持ってきて、それでそれをまあ、昔は肥料とかあんまりありませんから、それで耕作をしたわけですね。それから東京湾もそうですけども、まあ一番典型的なのは、名古屋の能見平野ですね。あれはまあ基本的には、まあ三川つって三つ川があるんですが、主には木曽川ですね。木曽川は非常に大きな川で水量も豊富で、それで中央アルプスから丹を走ってですね、ずっと流れてきて、それで現在の名古屋市の平野を作ったわけです。非常に古いですね、養老年間、まあ今から見れば1000年以上前の古地図を見ますとね、岐阜ぐらい、現在の岐阜ぐらいが海岸線で、それから南のですね、現在名古屋城とかあるところは、ほとんどが海で、まあ、島が点々としてたっていうのはそういった地形だったんですね。名古屋に来ますと、津島とか何島、亀島とかですね、島っていう名前が多いんですが、まさに当時島だったってことですね。まあ、そのうち比較的新しく、比較的古くですね、陸地になったところに名古屋城とか熱田神宮とかありましてね、その間に細い大地がありまして、その大地に人が住んでたっていうそういう状況だったわけですね。 木曽川も今よりかずっとずっと東にありまして、名古屋城の東にありましたね。そこはよく今でも洪水になるんですけども、少し低地になっております。それで、そのところに木曽川があってですね、現在の濃尾平野の大半を作るわけですね。それから、まあ地震が10万年ぐらい前にありまして、それで、今言う木曽三川、揖斐川、長良川、木曽川っていうのはですね、かなり鈴鹿山脈の方に寄って、西の方に寄っております。まあ、そういう地質的な違いがあるんですけど、いずれにしても、山から来た土砂は、どっかで吐けなきゃいけないんですよ。ところが、都市が発達しますと、都市にうんと人が住んでおりまして、別に田んぼもほとんどないもんですから、洪水は迷惑なんですね。別に、一年に一遍洪水があって、そのために畑が潤うなんてことは、栄養が豊かになるのがないんでですね。それで堤防を作るわけです。で、堤防を作りますと、どうしても、川の中の泥がもう吐けなくなるので、まあ、海の方まで流れるってことは少ないもんですからね。本当は機械的に浚渫船を出して、川底を定期的にっていうか常時浚渫しなきゃいけないんですが、これあまり浚渫しますとね、川が流れる河口のところの海なんか汚れましてね、漁業権の問題なんかあって、これまた複雑なんですね。したがってそのままほっとくと。そして、堤防だけ高くしていくと。じゃあもう堤防がどんどん高くなっていってしまってですね、現在ではひどいことになってて、もちろん天井川つって、愛知県あたりではですね、天井川が多いもんですから、川の下にバスが通るっていう、国道が通ってバスが通るっていうですね、まあそういう状態までなってるわけですね。それで、まあそういうふうにこうどんどんどんどん積もりますと、もちろん例えば名古屋市の排水ですね、下水っていうのは、もう川には流れないんですよ。ポンプで汲み上げて川に乗せるわけ。つまり、川の方が高くて、平野の方が低いっていうですね、そういう逆転現象になっちゃってるんですね。で、これはどこも世界そうかっていうと、そうでもないんです。例えば、まあ、有名なのは、オーストラリアのブリスベンですね。ゴールドコーストなんかでよく知られてますが、オーストラリアの東海岸にある町ですね。ここにはブリスベン川っていう非常にこう、時々荒れる川があるんですね。やっぱり急峻ですから、ある程度山の方から土砂が来てですね、それから雨がうんと降ると洪水になります。これに対して、堤防を作るとですね、この場合は、ブリスベンの場合は、みんなが海に、ヨットで出るときに、堤防を高くすると、船が海に出れないんですね。そこで、どっちが大切かと。船をね、ボートを出して、船でゴールドコーストを遊ぶのと、それから、そういう洪水が問題だからつって、堤防を作るのどっちがいいかっていうとですね、オーストラリア人はああいう気質ですからね、堤防なんか作ったらダメだと。それで昔のままなんですよ。橋系がありましてね、そこにこう、皆さんのヨットがありまして、それでこう出かけて行って遊ぶわけですね。そうしますと、どうしても20年に一遍ぐらいはですね、洪水に見舞われるんですよ。で、これをどういう対策を取るかっていうと、保険でカバーしてるんですね。保険をこう積み立てておきまして、洪水になると、みんな家の中のものは2階に上げて、それで洪水が終わるまでじーっとしてるわけです。大体洪水はですね、1階の、こう、屋根よりかちょっと下ぐらいまで来るんですね。で、これを上流の観測所から洪水が来るぞって言うと、みんな一生懸命家具を2階に上げてですね、それで洪水が来て、洪水が収まるのを待って、で、水が引きますと、今度は保険の金で家の中をリニューアルして、っていうね、そういう考え方なんですね。つまり、自然現象と現代社会の生活を調和するときにどうするかっていう考えを日本はほとんど議論しておりません。議論してもしかしたら頭のいい人がいてね、うまい回避策があるかもしれないんですけど、その試みをやってません。ここではこうしたらいいというよりか、試みをしなきゃまずいけない。これが地方自治体の最も重要な仕事なんですね。それからこの写真出しました。九州の熊本のね、球磨川なんかの場合は、これはマスコミの報道の問題と環境運動家の問題があって、自治体が動きが取れない感じになってるっていう例なんですね。大体ですね、梅雨の終わり、大体7月に入りますとね、東シナ海に低気圧できまして、それがガンガンガンガン偏西風で西に流れてきます。そこで九州の雨がひどくなるのは、だいたい7月の梅雨の終わりなんですね。 そうしまして、例えば昔でしたら諫早豪雨、それから長崎豪雨っていうのがありましてね。まあ熊本もしょっちゅうそれに合うわけです。で、これに対して昔はですね、科学的な現象と考えられておりまして、新聞なんかは諫早で豪雨がありました。長崎で豪雨がありましたと、こう言っててですね、それに対する対策をしなきゃいけないっていう意識だったんですね。ところが、現代ではですね、マスコミが何て言うかって言ったら地球温暖化だって言うんですよ。これ地球温暖化の部分はないんです。あそこのですね、降雨量っていうのは、7月の降雨量っていうのは、温暖化して水量が多くなったってことはないんです。変わってないんですね。ただ、そういうグラフを示さずに、記録を示さずに、感情的に言ってるだけなんですね。そうすると、世論はどうなるかっていうと、温暖化で増えたからしょうがないね、ってほっとくと、こういう球磨川の大氾濫っていうことになるわけですね。じゃあ、これは、マスコミの考え方、それから、現在日本人の考え方が科学的じゃなくなってね、何か感情論的、金銭的な感じになってきましてね。それからもう一つこの問題はね、もう一つあるんですよ。もう一つはね、環境運動家っていうのがですね、何をもって環境としてるのかってよくわかんないですね。これね、治水工事をしたりなんかしますとね、やはり特定の生物が死滅したりね、環境が変わりますから、いろんなことが起こるんですね。そうすると猛烈な反対が起こるんですよ。そうしますと自治体がそれをもう考慮できなくなるっていう問題が生じましてね。そしてこういったほとんど治水工事を行わないってことになるんですね。これは熊本ばかりなくて鹿児島もそうなんです。だから熊本、鹿児島、まあ、長崎、それから山口県ぐらいまでのですね、最近の梅雨の終わりの洪水被害っていうのはどちらかというとですね、天災じゃなくて人災と言えないこともないんですね。まあ、この際、この冷静にね、こういうことを罵倒し合うんじゃなくて、そこに住んでる方々がですね、危険なことにならないように、こうやって洪水になりますと、やっぱり不幸になりますからね。それから、時には命を落とす人も出てきますから。まあ、そういう点では、日本人が少し、ダメになってきてですね、で不幸を自分で作り出してるというところがあるんで、それを今日はこれ指摘するわけです。それから、崖崩れの問題はね、近代化による人口の過剰の問題がありますね。今、少子化対策なんかやってますが、この前の大東亜戦争の前の日本の人口は7000万人。それ前がどこを取るかは別にして、だいたい4000万人。ヨーロッパなんかと比べますとね、日本が産地が多いので、本当は2000万人ぐらいってことになるんですが、最適な人口がですね。だけど、まあまあ、日本は割合と密に住むのが好きだってことを考えたらせいぜい4000万人なんですよ。だからとりあえず今の1億2500万人を戦争の前の7000万人まで減らしてですね、危険なところに人が住まなくてもいいような人口密度にまずするってことが第一。第二はですね、これ土建屋さんの利権問題でですね、実は土っていうのはこういうふうに山になってますとね、この山がこう、安定してるために安息角って言ってですね、土の性質と傾斜で安全な傾斜が決まってるんですよ。ですから昔から危険なところは日本人は住まないんですね。ところが今住むと。もしくは護岸をして護岸地が崩れないようになんかコンクリートで臨時に固めてる時もよく崩れるんですね。ですから全体として考えればですね、いわゆる日本列島の安全を主体とした開発という点ではですね、そういう安息角からもっと切り立ってるところが崩れますやがて。積極的にそれを平らにするのが一番いいんですが、それができなければ崩れた時は崩れた状態で使うようにしなきゃいけないんですね。ところが今ですね、土建屋さんが儲けるために崩れた傾斜をもう一回元に戻して、それで旧に復するってやってるわけです。そしたらまた崩れる。また建てるってことになりますね。まあ熱海の崖崩れもちょっとそういうところがあるんですよ。だからもちろん補強したりね、水はけのいいようにパイプを中に入れるとかいうことはいろいろ広報としてはできるんですけども、それよりかですね、やっぱりもっと優れてるのは安息角に沿った国土にしていくってこと、少しずつ少しずつ。で、そういう、まあもちろん僕なんかは積極論者ですから、どちらかというともう積極的にそういう危険なところはもう削ってしまった方がいいんじゃないか。削って埋め立てた方がいいんじゃないかと思うんですけども、これも環境運動家がよく考えずにですね、山を削るとはなんてことだって言うんですけども、日本の山の傾斜っていうのはですね、何も安全とか環境とかを考えてできたんじゃなくて、大陸の方から 陸地が流れてきてドーンとぶつかった時のですね状態のままになってますから、やはりそこに1億2000万人も住むのはちょっと無理だってことなんですね。でこれもですね、そういう土建屋さんの儲けの問題もあり、政治の問題もあり、環境運動家がよく考えてないっていうこともあってですね、実際は日本では日本ぐらいの科学技術と予算があれば、崖崩れで犠牲になる人はいないはずなんですよ。ところがそういう政治的だから、これもですね、天然災害ではなくて、自然の災害ではなくて、人災であるということが言えますね。その点では洪水の防止、崖崩れの防止なんかについてはですね、やはり我々一般国民が、今私が言ったような合理的で科学的なことを政治に働きかけて、もしくはそういうことがわかる政治家を市長さんとか知事さんに選んでですね、それで積極的に我々の命とか幸福が崩れないようにすると、まあ、いう問題なので、これも洪水崖崩れの防ぎ方があると。まあ、それによって、理科系的幸福論、つまり不幸の数を減らすってことができるってことですね。まあ、あと2、3回ありますが、結局我々の幸福が崩れるときには病気になったりする場合もあるんですが、こういう天然の災害とかそういうのをできるだけ減らしてですね、合理的にですよ。ただ地震のようにね、なんか日本地図を書いて赤いところを作って、そこにものすごく膨大な金を投入して、そこの土建屋さんが喜べば自民党の票になると、そういう考え方じゃなくて、やっぱり日本人一人一人がですね、日本文明というのを大切にして、日本列島全体を住みやすくすると、お金のことは二の次だという心が芽生えてこないと、なかなかこういったものがありませんが、まあ理科系幸福学という概念自体がありませんからね。まあそれをまずは、このひばりクラブで、論理的に説明しておこうかというふうに思います。